イエス様の教えではありません。イエス様の死です。イエス様はご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。まあ、人間はどのような罪を犯したかは問題ではありません。すべての人のために希望が存在するとは素晴らしい事実です。イエス様がご血潮の流された血潮によって贖いの代価を払ってくださったから、主は許してくださるために悔い改めの備えのある罪人を心から待っておられるのです。まあ、イエス様は罪からの救うお方です。罪の許し、それは全ての人間がどうしても必要としているのです。普通の人間はやっぱり頑張ればちょっと立派になればそれでいいじゃないかと考えていますけれども、神はそう考えようとしません。あるいは人間の努力とは次の失敗に終わっちゃうからです。罪の許しを得ることこそが大切です。従って誇り高き人、まあ、自己正当化する人は気の毒です。罪の許しを得るためにイエス様のもとに来たいと思わない人も本当に気の毒です。まあ、それほど愚かなことはありません。まあ、ある人は、まあ、次のように尋ねられたのです。あなたはすでに福音を聞いたことがあるのと。答えはちょっと面白い答えだったんです。いえ、別に聞いたことがないけど見たことがある。近所に一人の人がいたんですけど、その男は全ての人によって恐れられ避けられ、その人が酔っ払いと猛虫のように暴れ回ったけど、この男はキリストを信ずることによって完全に変えられたのです。全てが新しくなったということです。まあ、福音を聞くことによって導かれる人はそんなにいないじゃないかと思うんですね。見ることによってです。結局イエス様に出会った人々、根底変えられた人々はやっぱり一番素晴らしい証ではないでしょうか。まあ、ここで前に一人の、まあ、娘さんは次のように言ったことがあるんです。お父さんはイエス様を信じてから私は新しいお父さんをもらった、私はイエス様を信ずるということが素晴らしいものだということを知りましたと言ったのです。まあ、あの娘も別に信頼を求めようとしなかったけど、変えられたお父さんを見たときやっぱり本物だと感じて求めるようになり救われたのです。まあ、全てのいわゆる宗教は、まあ、これもあれも約束しますけど、人々はそれによって騙されるだけです。というのは罪の許しと永遠の命の確信はただイエス様だけが提供してくださるからです。イエス様は債務を許してくださいます。イエス様は罪に対する勝利を与えてくださいます。イエス様は人間の根本的に変えてくださるお方です。主は一体どのように人間を変えてくださるなのでありましょうか。人間のわがままをいい加減にすることによってではありません。 罪の源を示すことによってです。マルコ伝の中でイエス様は次のように言われたことがありますが、72ページになります。マルコ伝7章の21節。ある人々はこの箇所は未信者のために書かれたものだと考えたいらしいけど、これは信者であっても未信者であっても関係なし、みんなに当てはまる言葉です。7章21節、内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですと。イサヤはちょっと別の表現で同じことを次のように言ってたのです。イサヤ書の一章の五節、1033ページになります。1033ページになりますが、一章の五節の後半、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている、足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で柔らげてもらえない。まあ、神の目から見ると人間の状態はこういうものなんです。イエス様だけが望みを失った人を根底から変えることができ、生き生きとした希望を与えることができ、全く新しいものを与えることができるのです。まあ、新しく生まれ変わること、そのことは約束されています。イエス様はそれを提供していてくださるのです。ヨハネ伝三章の三節、よく知られている箇所ですけれども、イエス様は間違いなく立派な人生を送ったニコデモというパリサイ人に次のように書いたのです。おそらく彼は生まれてから一度も神の存在を疑ったことがないでしょう。みんなから尊敬された立派な人格者でした。三節、イエスは答えて言われた、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。すなわち救われ得ないのです。ニコデモは言った、人は老人になっていてどのようにして生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。まあ、イエス様はベツレヘムで生まれになったのは動かすことのできない素晴らしい事実ですけど、イエス様は私たちの中に生まれなければ結局役に立たない事実になります。イエス様を自分の人生に受け入れる者はそれによって新しい命を得ます。イエス様を自分の人生に受け入れる者は、私は霊的な死から永遠の命に移されていると明かしすることができます。イエス様を自分の人生に受け入れる者は罪が許されていることを知り、そしてやがて栄光に包まれてイエス様のもとで永遠の時を過ごすことができるのです。 前にちょっと話したことがあるんですけども、まあ、仏教徒だった人が本当にイエス様を知るようになり、喜びに満たされるようになったのです。本当に新しい人となったのです。けども彼は、まあ、救われてから、まあ、一つの面白い夢を見たんです。まあ、この夢とは結局小さい自分の経験したものを反映したものでありましょう。すなわち彼はまあ深い穴に落ち、まあ、深い泥沼に沈んでいったんです。助けを求めて上を見たとき、まあ、恐るべき一人の老人が自分の見下ろしているのが見えたんです。するとその老人が言いました。我が子よ、お前は何という恐ろしいところにいるのか。私は知らずにこんなところへ落ちてしまったのですが、ここから逃げ出すことができないのです。あなたは私を助けることがおできになりますか。すると老人は答えました。私は孔子です。お前は私のたくさんの本を読んで私の教えに従っていたならば今日別のところにいたことだろう。確かにその通りですけど、今私はここにいるんです。どうか助けてくださいとその人は、まあ、叫びました。けど孔子はもはや二度と見ることができませんでした。私は絶望的になって辺りを見回し、別の人が見えないかと探し、一人の別の老人がそこにいたとは何という喜びだったでしょうか。その老人は両目を閉じて両手を重ねていました。私は助けを呼び求むとその老人は言いました。私はブダ、すなわち釈迦です。あなたも両目を閉じて両手を束ね、すべてのことを忘れ去り、全く静かに落ち着きなさい。そうすれば誰も、そしてどんなものももはやお前を動揺させることができない。そうすれば我が子よ、お前は私と同じように平野のうちにいるようになると。はい、お父さん、私はそうしますけど、まずこの穴から私を助け出してくださいとその人は一生懸命叫びました。けどもブダ釈迦もまた姿を消してしまったです。その男の人はますます深く穴の中に沈んでしまったのです。その時からは突然3番目の男の人を見たのです。その人の顔には大きな苦しみと悩みの跡が刻み込まれ、その人の両手両足には差し通された傷跡がありました。